洞窟。これは自称ネイチャリストの友人の身に起こった話である。仕事が経理ということで、ほとんどが会社内での勤務になる。そのせいなのだろう。休みになると家族そっちのけで一人で荷物を持って大自然の中へと出かけていく。釣り、キャンプ、登山、ボート、そのどれもが彼の欲求を満たしてくれるものらしいが、彼が最も好きなのは洞窟探検。あえて探検と書いたのは、彼が誰も入ったことのない洞窟に固執しており、観光地化された洞窟や誰かがすでに入ったことのある洞窟には一切興味を示さないからである。どうしてわざわざそんな洞窟に入るのかと俺は聞いたことがあった。すると彼は、洞窟の中には普通では体験できないような素晴らしいことや辛いことが体験できる。そして当然携帯電話もつながらないから助けを呼ぶこともできない。すべては自分自身にかかってくる。死ぬのも脱出して生き残るのもすべて自分の判断と体力。だから無事に脱出できようが、そのまま出てこられなくなったとしても、誰に感謝されることもなければ恨まれることもない。そしてなんとか無事に自宅へ戻った時の安堵感と幸福感がたまらない。と笑いながら答えてくれた。だから彼はあえて大荷物を持って洞窟には入らない。必要最低限のものだけを身につけて洞窟の中へと入っていく。洞窟には本当にいろいろなものがあり、どこまで続いているのかわからないほどの長いものから、入ってから数メートルで突き当たってしまう洞窟もある。そしてそのどれもが彼にとっては素晴らしい時間を与えてくれるものらしい。その日も彼は同じ洞窟マニアの仲間から教えてもらった場所に出かけた。なぜ見つけたその人が入らなかったのかといえば、その入り口がとても小さな穴だったから。俺などは洞窟といえば大きな横穴が口を開けているものを想像してしまうが、そういう洞窟は間違いなく誰かがすでに入っているらしい。だからあえて彼は小さな横穴をターゲットにしている。その穴の中に風の流れを感じられれば、その中には洞窟といえる空間が広がっていることが多いのだという。彼は教えてもらった横穴に到着すると、侵入する準備を始めた。それにしても小さな穴だったが、確かに内部からは空気の流れが感じられた。彼は思わず嬉しくなってしまい、早速横穴に体を通し始めた。体がなかなか通らず、横や斜めにひねったりしながらようやく通ることができたという。穴の中は外の暑さとは別世界の涼しさに包まれていた。彼はヘルメットをかぶり、その前方についているライトをつけた。そこには狭いが外の道とは逆の方向へと空間が続いていたという。結構長そうだな。彼は流行る気持ちを抑えながら慎重に前方へと進んだ。足元が濡れているのか、歩くとピチャピチャと水の音がした。ヘルメットに取り付けられているライトはある意味探検の命綱だから、かなりしっかりした作りの強力なものがつけられていた。 それを点灯すれば狭い場所なら一気に明かりに包まれる。そこには狭いながらもしっかりとした岩盤の穴が続いている。そこで彼は意外なものを発見した。それは岩肌に彫られた矢印のような跡。まさかと思い足元を照らすが、やはり誰の足跡も残ってはいない。まさか、こんな穴の中に誰かがいるはずがないじゃないか。あの矢印だってきっと自然に、そして偶然矢印の形についてしまった傷に違いない。彼は自分に言い聞かせた。そしてゆっくりと前へと進んでいった。しばらくすると横穴はそこで終わっており、その地面に小さな縦穴があることに気づいた。しかし彼はそこでまた疑問を感じた。普通横穴が終わった地点に都合よく縦穴が続いていることなど稀だった。しかもその穴はここが折り口ですと言わんばかりに分かりやすい場所にぽっかりと開いている。もしもそんなものがあったとしたら、それは人為的に作られた道の場合がほとんどだった。彼は何か嫌な予感がしたという。もしもこの洞窟が前人未到のものでないのだとしたら、彼の興味は半減してしまう。だからさっさと引き返そうか、それともこのまま探索を続けるか迷ってしまったという。とその時、突然、という声が聞こえた。それは動物というよりも人間の声色に近かった。それが彼の興味を再びかきたててしまう。彼は荷物の中からロープを取り出すと、その片方を地面に打ちつけた金具に固定し、その反対側を自分の体の金具に取り付けた。そして慎重に穴を降りていく。穴の下には想像していた以上にとても広い空間が広がっていた。高さにして3メートルくらい。そこをロープを使って慎重に降りていく。下に着いた時、彼の足にはぐちゃっという嫌な感覚が伝わってきた。思わず下を照らすと、そこには何か生き物の死体が散乱していた。ネズミ、虫、コウモリ、そのどれもが腐って地面を覆っていた。なんでこんなにたくさんの生き物が死んでるんだ。彼はもしかして有毒ガスでも充満しているのではないかと一瞬頭をよぎったが、どうもそうではないらしい。彼は今度は縦横それぞれ3メートルくらいある広い空間を歩いていくことになった。ライトで前方を照らすが、相変わらず生き物がいる気配はない。すると前方に光るものが見えた。近づいていくと、それは大きな水たまりだった。しかし水たまりというにはあまりにも大きく、深い緑色の液体で満たされている。彼は前へと進むため、その大きな水たまりの中に入っていった。 深さが分からなかったから慎重に進んだ。結局その水たまりは彼の腰のあたりまでの深さしかなく、彼は無事にその水たまりを通過することができた。すると突然大きな音が聞こえてきた。先ほど聞こえてきた声に間違いなかった。そしてそれは彼がこれから進もうとしている前方から聞こえてくる。彼はどこかに身を隠そうと思った。しかしすぐにそれをやめた。その声からは得体の知れない危険なものが感じられた。だから彼は本能的に隠れるのではなく逃げることを選択した。その声は足音もなくゆっくりと、そして確実にこちらに近づいていた。彼は先ほど降りてきたロープを登ろうかとも思ったが、そんな猶予はないのは明らかだった。彼はヘルメットについているライトだけではなく、腰にぶら下げていた大きなライトを使ってどこかに逃げ道がないかと必死で探した。生きた心地がしなかったという。普通の人間なら不可能だったかもしれない。しかし彼はそれまでの洞窟探索で幾度となく危険な目に遭い、そして幾度も命を懸けた判断でその窮地を乗り越えてきた。その場数が自信となり彼を支えていた。すると彼のいる場所の後方に小さな穴を見つけた。彼は迷うことなくその穴に体を入れた。とても細い穴だった。体が通る大きさはないように感じられた。しかし表面が濡れているのか、体をいろんな角度に曲げたりしていると、スルスルと体が穴の奥まで入っていった。途中どうしても足が抜けない場所があったが、力任せに体をねじるとなんとか足も抜けてくれた。それはとても長い時間に感じた。もしも体が抜けなくなったら、そんなことも一瞬考えたが、そんなことを考えてしまっては頭がパニックになってしまうことはそれまでの経験でよく分かっていた。そして約5メートルほどの細い横穴を通り抜けると、彼の体は突然広い場所に落ちたという。縦横が2メートルくらいある長方形の空間。そこはまるで部屋のようになっており、入り口も出口もなかった。ただきれいに整えられた岩肌が、そこが部屋なのだと彼に教えていた。彼はライトで辺りを照らした。そしてそこで信じられないものを見つけてしまう。祠だった。山の中で見かけることはあっても、洞窟の、しかもこんな深く狭い洞窟で見かけることは絶対にないものだった。しかも彼にしてもその空間にたどり着けたのはかなりの奇跡だった。しかしそれはどこから見ても祠にしか見えない。俺が初めての人間じゃなかったのか。祠があるってことは誰かがいるということ。彼はその時 自分が人類未踏の洞窟を探索していたのではなかったという事実に落胆すると同時に、それでは入り口も出口もないこんな場所に祠を作って一体誰がやってくるのかということを考え、急に恐ろしくなった。その祠はとても古いものらしく、それでもしっかりと手入れはされているのか、きれいな状態を保っていた。しかしどれだけ探しても、その岩でできた部屋には入り口も出口もないのは間違いなかった。水が岩肌に当たってピチャッという音だけがその部屋の中に響いていた。部屋の中には空気の動きも全く感じられなかった。彼は考えた。どうする。今自分が通ってきた道を戻る自信は彼にはなかった。もしかしたらこの部屋はどこかに隠し扉でもあって、どこかの村人が出入りできるようになっているのかも。一瞬そんなことも考えたが、それは馬鹿げた考えだった。待っていても仕方ない。彼は今通ってきた細い穴を使って戻る決意をした。そして穴の方へと体を向けた時、彼は思わず固まった。その細い穴の向こうから、という声が聞こえてきた。さっきのやつだ。彼は必死に耳に全神経を集中させる。するとその声は確実に彼がいる空間の方へと近づいてきているのが分かった。彼はもう生きた心地はしなかった。もう逃げ場はない。決断しようにも選択肢というものが思い浮かばなかった。そうしているうちにも、その声はどんどんと彼の方へと近づいてくる。彼はその時本当に無意識に行動したという。突然ライトを消した彼はそのまま祠に寄っていき、祠を抱きかかえるようにして必死にお経のようなものを唱えたという。もちろん彼は宗教など信仰してはいなかったし、興味もなかった。ただその時は、そうすればもしかしたら助かる見込みが 1% くらいはあるかもしれない。なぜかそう思ったのだという。彼は目をつぶって、うろ覚えのお経らしきものを必死で唱えた。しかし何かが彼のいる空間にべちゃっと落ちる音がしたとき、彼は何も口から発せられなくなったという。そして何かがゆっくりと彼の方に近づいてくるのが、暗闇で鋭くなっていた彼の感覚によりすぐに分かった。それは彼が洞窟探索をしていて初めて体験する本当の恐怖だった。そして何かが彼のすぐ後ろまでやってきて止まった。息遣いも何も聞こえなかったが、確かに何かが彼の背後に立っていることだけは確信があった。だから彼はその時、絶対に背後にいる何かを見てはいけないと自分に言い聞かせていた。しかしそんな思いとは関係なく、彼は自分の後ろに立っているものを見てしまった。そこで彼はそれまで出したことのないほどの大きな叫び声を上げながら 意識を失っていったという。それからどれだけの時間が経過していたのだろうか。彼は真っ暗闇の中で意識を取り戻した。洞窟の中、そう思ったが、そこには涼しい風が吹き、草木の匂いもした。洞窟の外なのか。そう思った時、彼は先ほど体験したことがもしかしたら夢だったのではないかと思った。しかし彼のズボンは明らかにべっとりと濡れて緑色に変色していた。やっぱりあれは夢じゃなかったのか。でも夢じゃないのなら、俺はどうして無事に洞窟の外に出られたんだ。そう思った時、突然彼の左手の小指に激痛が走った。ライトで小指を照らすと、左手の小指の爪がきれいになくなっていた。彼は何が起こったのかわからなかったが、それでも生きてその洞窟から出られたことに心から感謝した。そしてそこで初めて自分の顔が涙でぐしゃぐしゃになっていることに気づいた。彼が最後に何を見たのかについては本人も全く記憶に残っていないという。ただ絶対に見てはいけないものだったということだけはなんとなく理解できると言っていた。ちなみにそれ以後、彼の身には怪異は起こってはいないが、左手の小指の爪はどれだけ立っても少しも再生されないそうだ。そしてあの時以来、彼は幾度となくあの洞窟の中をさまよっている夢を見続けている。そして彼はこう言っていた。自分があの時目が覚めたら洞窟の外にいたのと同じように、もしかしたら目が覚めたら再びあの洞窟の中のあの部屋にいるんじゃないかと思って、恐ろしくてたまらないんだと。ちなみに彼はそれ以後は一人での行動はしなくなったのだが、相変わらず友人たちとの洞窟探検だけはやめられないようだ。以上、洞窟という話でございました。